それではこの朝は、もし神から出たものならば、もし神から出たものならばという題で御言葉を取り継がせていただきます。前回この使徒の働きから、メッセージが語られたのが今月の2日ですね、第1週目でしたので、4週間ほど、計らずも4週間ほど間が空いてしまいました。記憶を呼び覚ますために、皆さん聖書をそのまま開いていてくださったらいいんですが、前回の最後の部分をですね、見たいと思います。ユダヤの指導者たちに再び捕らえられた使徒たち、イエス様の弟子たちがこの指導者たちに対してですね、語っているところです。29節から32節のところ、ペテロをはじめ使徒たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖、私たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルは、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。この言葉を聞いた指導者たち、このあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせた、神様はよみがえらされた、人に従うより神に従うべきですというこの人たちの言葉、これを聞いたユダヤの指導者たちは怒り狂った。そして彼らを殺そうと図った。それが今日の今読んでいただいた33節のところですね。どうぞその状況をイメージしてください。もうその彼らの言葉、そのユダヤの指導者たちの方が力を持っているわけですね。この弟子たちを捕らえたわけですから。でその弟子たちはその指導者たちに対してこういうことを言って、指導者たちは怒り狂って、もうこいつらを殺してやろうと思った。とても緊迫したものですよね。そのままの流れで行くならば、弟子たちはその場で殺されていてもおかしくないといった状況ですね。ところがその怒り狂う指導者たちの中に、この一連の出来事を冷静に見ている人がいました。ガマリエルという人物です。34節のところ、ところが全ての人に尊敬されている律法学者で、ガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、使徒たちをしばらく外に出させるように命じた。使徒たちに対して妬みに燃えたのは、大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の人々であったことを以前見ましたが、宮で仕えている人たちですね、主に。このガマリエルという人は彼らとは違ってパリサイ派の人でした。サウロ、後の使徒パウロですね、パウロ。新約聖書の13巻は少なくとも書いたんではないかと言われているこのパウロの先生でもあった人です。この人は律法の教師であり、すべての人に尊敬されている指導者でした。で、そんな彼がその議会の中、サンヘドリの議会の中に立ち上がり、こう語ったというんです。35節からのところ、イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うか、よく気をつけてください。というのは、先頃チュダが立ち上がって、自分を何か偉いもののように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後人口調査の時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、 あなた方は神に敵対するものになってしまいます。人たちに対して怒り狂い、殺す気満々のこの他の指導者たちに対してガマリエルは何と語っていますか？もうこいつらを殺してやるっていう、そういうもう意気込みいっぱいのその指導者たちに対して、この律法学者ガマリエルは彼らに何と言っていますか？読んでそのままなわけですが、つまりこの人たちから、人たちから手を引いて放っておきなさい、彼らと関わるなって言っていますよね。なぜですか？なぜそうなんでしょう？ガマリエルもまた人たちの、実は人たちの仲間だったからですか？違いますよね。ガマリエルがこう語った理由、それは人たち、イエス様の弟子たちと彼らの行っていることが、彼ら自身、つまり人から出たものではなく、もしかしたら、もしかしたら神様から出たものかもしれないと考えたからですよね。で、一方この時点で他の指導者たちは、いやいやそんなことはない、使徒たちと彼らが述べ伝えている主イエスキリストは神からではなく人から出たものだと彼らは結論付けていたわけですね。いや、もう最初から聞く耳はなかった、最初から聞く耳がなく、最初からもうそう決めつけていた、彼らが神から出てるはずがない。なぜならば、自分たちこそ神様に、から出ているものだったわけですよね。でも彼らは見たわけです。このユダヤの指導者たちは見た、使徒たちによって福音が大胆に語られている様子、また不思議な技と印が彼らを通して行われた。それだけではない。まあ、癒しが行われたところからスタートしたわけですが、足の苗た人、生まれつき足の苗た人、40歳で、その彼の癒しから、この一連のストーリーは始まっていくわけですが、そのことを見た、そしてそれを体験した人々が皆、神様を崇めているのを指導者たちは見て知っていたわけですよね。だから妬んだわけですけれども、妬みに燃えたわけですが、ところがその妬み、そして怒りのゆえに、彼らはガマリエル、ここで立ったそのガマリエルが見るようにその状況を見ることができなかった。私たちこそが神に選ばれたものなんだ。神様から権力が与えられて、民の指導者として立てられたと自負していたからですよね。要は自分たちを何か偉いものだと思うそのプライド、私は知っている、私はこういうふうに立てられている、私はこれを言うことを経験してきた、私は力がある、そういった人間の的なそのプライドが目の前に行われているこの神の御業を見えないようにさせた。そこにガマリエルという人が立ち上がって、この人たちから手を引くことを提案したわけですね。で、指導者たちを説得するにあたり、ガマリエルは2つの例を挙げていますね。もう詳しくは見ませんが、チュダという人、そしてガマリア人、ガリラヤ人ユダという人の反乱です。当時のそのローマの支配下にあるそのユダヤの国にあって、イスラエルの国にあって、こういった人々が立ち上がって反乱を起こしたよって。でも彼らの結末は自滅であったと説明するわけですね。なぜですか？その理由は、彼らの計画行動が神からではなくって人から出たものだったから。この世の中を自分たちがこうやって変えてやる、自分たちの力で、自分たちのやりたいやり方でやってやろうっていう、そういう人間から出たものであったゆえに、彼らの結末は自滅であったとガマリエルは説明するわけです。じゃあこの使徒たちはどうなのか、使徒たちについてはどうなのか。 というと、それに対してのガマリエル、彼はそれに対しては自分の意見を語っていないですよね。私はそうじゃないとか、その神から出てるとは言っていない。もしかしたら、人から出たなら自滅する、でも神からならば人は滅ぼすことはできないって言って、こうやって言うわけですが、自分の意見は言わない。ただもしそれも人からの出たものならば自滅、でももし神から出たものであるならば人にはそれを滅ぼすことはできない。それゆえに彼らから手を引くようにと指導者たちを諭し、もしそうでないならば、もしかすればこのままあなたたちがその怒りや妬みで行動を起こしていくならば、あなた方は自分たちは神の側にいると言ってるんだけれども、もしかすればあなた方は神に敵対するものになってしまいますと警告を与えていますね。私たちはみんな自分は正しく、自分の意見は素晴らしいと思いますよね。それを私は正しいんだ、私は素晴らしいと言わなかったとしても、その心の中ではそういうふうに信じてるから、それと違ったことを言われたり、それを否定されたりすると腹が立つ、憤るわけじゃないですか。そのこと自体がそれを証明しているわけですが、だからといって本当に正しく素晴らしいかというとそうでもないわけですが、でもそう思ってしまうのが私たち人間の愚かなところですよね。ですからそういう部分があることをいつでも心に留めておかなくてはいけない。そうがあるよって他の人に言う必要はないですよ。私自身、自分自身がそういった面があると心に留めておく必要はあると思う。もしかしたら自分は間違っているかもしれない。それは、わからないって言って、いつもフラフラしてるっていう意味ではなくって、その確信があったとしても、でも、もしかしたらっていう聞く心を持つっていうのは大事ですね。もしかしたら間違っているかもしれない、もっと素晴らしい意見があるかもしれないから聞いてみよう、そういったふうに聞く耳を持つのは大事ですよね。特に妬みや、怒りがあるときには注意を深めたい。わかりますよね、妬んでいる、こうね、本当に心からそれを祝福できない、こう妬みがある、怒りがある、そういった時にはその判断するのに注意を深めたいと思います。でないと私たちはいくらでも神様のため、口ではいくらでも言いますよ、これをしたら教会のため、こうした方が教会のため、神のためと言いながら神様に敵対することさえしてしまう可能性は大いにある。私たちは神ではない、神であられる方は唯一のお方。ゆえに、そのようなことを心に留めておきたい、注意深くありたいと思うんですが、ガマリエルに説得された指導者たちは、この後、使徒たちを釈放します。結論から言うと、彼らは説得された形ですよね。怒りのまま殺さなかったわけですから、むしろ釈放したわけですから、そのまま説得されたわけです。でも先ほどまで怒り狂っていた、もう殺してやろうっていう人が、OK、じゃあってはならないですよね。なんか一言言ってやるとか、なんかこれを やってやるとか、相手が謝ったらちょっと OK ってしてやるとか、条件つけたいわけじゃないですか。当然彼らも何もせずに人たちを釈放するはずがない。40節、人たちを呼んで、外に出ていましたが、呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。鞭で打ちですよ。おそらく39回叩いたのかもしれないんですが、その1回パーンってやって、はい、じゃあいいよパーンって、そういうものではなかったでしょうね。彼ら自身が、指導者たちが直接を鞭で打ってなかったとしても、当然そこにはその怒り妬みっていうのがこう伝わるようにこうしたことでしょうね。ガマリエルの手前、指導者たちは弟子たちを釈放しました。でも彼らの中では 使徒たちもまたチュダやガリラヤ人ユダと同様、人から出たもの、その私たちが持っている権力、この見せかけの平和をこう崩すものとしての確信を持っていたことでしょうね。でなければ無知で打つことしないでしょ。無知で打つってことは神に敵対してもいいっていうことじゃない。彼らはそうじゃないって言ってるわけですよね。でも彼らは無知で打った。でこれまではその人間の何でしょうね、そういうこうプライドであったり怒り妬み、そのこと心かたくなな、そういった部分からこうの流れとしては私たち容易に理解できますよね。でも驚くべきことはその指導者たちのかたくなさよりも釈放された時の弟子たちではないかと思うんですね。41節見てください。そこで使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。使徒たちはこのイエス様の皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながらその場から出ていった。彼らのうちには喜びがあったっていうんです。頭でもおかしくなったんじゃないかって、普通だとは思いますよね。打たれすぎておかしくなったんじゃないか、もう痛すぎたらね、笑っちゃう、もう自分の考えを超えすぎたらもう笑ってしまう、もう年を取りすぎて子供なんか生まれない、そんなさらにあなたはこう産むよって言われたらもう笑うしかない、そんなのありえないって言ってね、アブラハムの妻サラが笑ったように、そう言ったようにして彼らはこうなんかおかしくなったように喜んだんですか。指導者たちもこの弟子たちの様子を見たと思うんですが、弟子たちは一体何を喜んだのか。自分たちが、ああ、やっと解放される、釈放される、そのことを喜んだんですか。ああ、これでも元の生活に戻れる。ああ、自分たちはもう、じゃあこれからは隠れて暮らしていこう。そうしたらもう二度とこういう苦しみに遭う必要がない。そういう自分たちの安全を思い、ああ、安堵から来て喜んだんでしょうか。イエス様の皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを彼らは喜んだ。皆さん、もしあなたが使徒たちと同じような目にあったとして、その信仰のゆえに同じような目にあったとして、あなたも彼らのように喜べると思いますか？喜ぶと思いますか？普通なら自分をひどい目に遭わす人に対して怒り、憎しみ、敵意、復讐心などを抱くんではないですか？なぜわからないんだ。何度も弟子たちはもうこの指導者たちに明かしてますよね。その彼らの目の前でその語っていますよね。なぜわからないんだと言って、主を拒み続けるその彼らに向かって苛立ちを覚えるではないです。議会から去るときに、人たちはその打ち傷のゆえに、体の痛みを覚えていたと思います。肉体的には痛かったと思います。でも彼らは喜んだ。自然ではないですよね。普通の流れではないですよね。イエス様に対する、この皆のためですか？イエス様の皆です。イエス様に対する人たちのそのような思い、信仰は、どこから来たんでしょうか？それは彼ら自身から出たものですか？自分たちの、よし、これを耐え忍んだら、よし、自分たちさえ耐えたら、自分たちの正しさや強さにより頼むことで、指導者たちが見ている手前、無理に喜んだんですか？つまり、そこで喜んでいるふりをしたんですか？勝ち誇ったぞって。違いますよね。彼らは自分たちがイエス様のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを本気で喜んだ。 自分たちはイエス様と仲間だとされたことを本当に喜んだ。それが神様から出たことであったからです。彼らがよし、自分たちがやるよ、自分たちがこういうふうにしてやろうではなくって、これが神様から出たものだからです。もっと言うと、彼ら自身、弟子たち自身がイエス様によって、神様から出たもの、聖霊によって新しく生まれたもの、神の子供とされたもの、もうこの世のものではない、この世から清め分かたれた、もう分離された、この世に属するものではない、肉に属するものではない、神の霊によってもう神の子供とされた、聖なるものとされた、そのようにして神によって生まれた、出たものであったゆえに、彼らはそのことを喜んだ。この世の人々は神のものでなければ神様を喜ばない。でも自分たちは神様のものとされている、イエス様のものとされている、そのことを喜んだわけですよね。自分たちが信頼し望みを置いているイエス様のその素晴らしさを彼らが知っていたからです。イエス様の素晴らしさを知らなかったら喜べないでしょう。イエス様とあなたたちは仲間だよ、神様側にあなたたちいるねって言われても、この神様の素晴らしさを知らなかったら喜べないでしょう。この世側の方がいい、この世の権力の方が勝ると思っていたら、いやいや、そっち側じゃなくてこの世の側に自分は立ちたいと思うでしょ。でもそうではない。彼らはイエス様の素晴らしさを知っていた。ですから彼らをして皆のために素晴らしい、主のために恥ずかしめを受けることは、イエス様と同じ側に立つことの証拠。つまりイエス様と一つにされていることであるゆえに、彼らはそのことを喜んだ。イエス様とのその親密な関係、この方を知る、イエス様との交わりがある、イエス様との愛し愛される関係がある、その親密な関係がこのお方のために受ける苦しみよりも勝っていたというわけです。いやいや、この方のためには苦しみたくないんじゃなくって、この方のためなら命をも捧げたいっていうぐらい、彼らがすごかったんじゃなくて、イエス様の素晴らしさ、イエス様が素晴らしいお方だということです。洗脳ではないですよ、洗脳ではない。彼らはそれを見せられた、イエス様の十字架を通して見せられた、イエス様よみがえられて見せられた、聖霊を通してイエス様を見せられたので、彼らは本当にそのイエス様の素晴らしさを知っていた。イエス様おっしゃいました。ルカの9章26節、前に出ます。もし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。イエス様とイエス様の言葉を恥と思う人とはどういう人でしょう。恥だ恥だって思うっていうことじゃないですよ。こういった弟子たちのように外側からの圧力を受けたときに、そっち側じゃなくって、そのイエス様の信仰に立つことをやめてでも、あ、怖いなと思うからでも何でもいいんだけれども、それを恥ずかしい、あ、これよりもやっぱしこの世の感覚だよな、常識だよなって、そっちに立つっていうことですが、そういうのはどういう人ですか？もちろんイエス様を受け入れてない人、信じていない人がそう、もちろんそういう人でしょう。でももしその人たちだけを指しているならば、あえてイエス様がそうおっしゃる必要はなかったでしょ。もともとイエス様のことを信じてない人たちに、私を恥と思う人はって言わないでしょ。もう恥と思う以前の問題ですよ。むしろそのイエス様がおっしゃったのは、イエス様を信じてるよう、外側ではイエス様を信じてるよう、信仰者のようでも、実は主を知らない人、イエス様というお方を知らない人、主を愛していない人のことではないですか。愛そうとしていない人。そのような人はイエス様から何か受けることはいつでも求めているかもしれない。イエス様、こうしてください、ああしてください、こうこのようにしてください、これをください、あれをしてください、そうだとしたら従います、そうだとしたらこうします、 イエス様といつも取引をしているような、こうして、あ、今回こうしてくれなかった、あ、こうダメだった、ではイエス様信じない、そういった人、そのような人はそういった人ではないですか。イエス様から何か受けることは求めるかもしれない、でもイエス様ご自身を求めることはしない。イエス様というお方、人格を持っておられるお方ですよね。イエス様は見える形で来てくださったお方でしょう。私たちは誰も会ってないですよ。でもそのように信じたこのイエス様を、イエス様ってもうその目の前にいる人のようにして、このお方を求めることをしない人々。それゆえにイエス様とその言葉を心から信じないので、自分の都合や状況が悪くなると、もちろんイエス様、もちろんイエス様の言葉を恥とする。そんなの言ったら誰も信じない、そんなこと言って誰が教会に来るんだ、もちろんそこまで誰も信じてない、そこまで本気で信じてない人の言ってることを他の人が本物だって信じるわけがない。つまりそれに聞き従うことをしない人々ですよね。でも主ご自身を求める人、イエス様を愛する人には、主を知ろうと切に願う人には、御言葉と聖霊を通して、そのような人は主を知るようになる。なぜならばイエス様がご自身を表してくださる。イースターの時に見ましたよね。復活の信仰を持っている人はいない、もう最初からそう語られて、いやもう最初から分かるんだという人はいない。でもイエス様の十字架を通して、イエス様ってどういう方なんだ、そこまで私のためにしてくださる方ってどういう方なんだ、イエス様のもとに行く、その墓のもとに行く、十字架を見上げる者にイエス様ご自身を表してくださる。ものじゃないですよ。イエス様ご自身を求める人にはイエス様がご自身を分からせてくださる。そのようにしてイエス様というお方を知っていくならば、イエス様の素晴らしさに対して、全部分かるまでには至らないですよ。でもイエス様の素晴らしさに対してどんどん目が開かれていくと同時に、この清いお方、この光の中におられる方とは対照的に、罪人としての自分の姿に対しても私たちの心の目は開かれていく。ああ、私は当然愛されて当然とは決して言えない。この清いお方とはもう本当に、天と地よりも程遠い存在なんだなっていうことがわかる。ではそれのどこに良い点があるのか、前に出ますロマ書5章20節、黄色のところですが、よく知られているところ、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。私たちではどうしようもないわけですよね。神様の清さと私たちの罪深さを自分で何とかして、良いことをしたからって言ってチャラにはならない。天秤にかけたからといって私たちの良いことが勝るわけではない。この溝はどうしようもないわけです。で、その自分の罪深さが増し加わるならば、それが分かるならばどうしようもないんだけれども、恵みも満ち溢れた。御言葉と主の霊、御霊、聖霊を通してイエス様を知る、また自分の罪深さを知らされるならば、私たちはそこにイエス様の十字架の本当の意味を知るようになっていく。十字架から卒業することはない。このイエス様の十字架がいよいよリアルに、いよいよこの大きさを増して私たちに迫ってくる。つまりイエス様が十字架の死を通し与えてくださったこの許しというものが、その恵みがいかに大きいものであるかを私たちは知るようになる。そうすると私たちのうちで十字架の言葉はもはや愚かなものではなくなり、それは神の力となる。まさにここにしか救いがない。本当に罪深い私が救われるために、イエス様、神の御子、尊い命が捨てられて犠牲が払われた、ここにしか私が本当に許されて神の子供とされる、その救いの理由はここにしかない。十字架の言葉は愚かではなく 信じる者には神の力となる。小さなものではなくって、本当にイエス様イエス様しようしようって言うんではなくて、イエス様が全てとなる。神の御子がこんな罪人の私のために命を捨ててくださった、神の裁きを、恐ろしい神の裁き、それがわからないから私たちは問題なわけですけれども、でも地獄はあるんです。聖書に記されているその恐ろしい裁き、地獄があるわけですが、そこから救うためにイエス様は神の裁きを十字架にかかって代わりに受けてくださった。なんてありえないことなんだ。ありがたいんですよ。でもこんな、そんなことはあってはいけないと、私が何かをして、主の成し遂げられたこの救いの技ゆえに驚きと感動を覚えずにはおられなくなる。そうするとこの恵みを受けているということが当然のことではない。むしろ自分はそれを受けるに本当に値しないものであることがわかる。弟子たちが主の皆のために恥ずかしめられに値するものとされたことを喜んだのは、そのようにイエス様とこの恵みの素晴らしさを知るところからであったんではないでしょうか。これが分からなかったら嫌ですよ、無理ですよ。この時は殺されてないですよ、鞭で、鞭打ちで終わってるわけですが、もうでも命がけでしょう。でも彼らにはそういった恐れはない。彼らが一度目を、その迫害というか脅された時にでも、彼らが祈ったのは、この福音を、御言葉を大胆に語らせてください。この人々の脅かしを見て、大胆にこの福音を語らせてください。御言葉を語らせてください。私たちを通してあなたの不思議な技を行わせてください。イエス様がキリストであることを明かしさせてくださいって彼らは願ったっていうのは、イエス様の素晴らしさ知らずしてはできない。彼らの喜びはイエス様を知るところからですよね。そして続く42節、最後のところですが、42節もそのことを証言していると思うんですね。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。釈放された弟子たちはその後も毎日、この自分たちに鞭、自分たちを捕らえた、鞭で打った、脅した指導者たちのいる宮で、彼らのテリトリーの元へ戻っていき、その宮で、また家々でイエスがキリストであることを教え、また述べ伝え続けた。英語では教えること、その述べ伝えることをやめなかったっていった表現が使われていると思うんですが、まあもちろんやめなかったというのと続けたっていうことは同じような意味、同じ意味ですが、なぜ彼らはイエスの名によって語るなと命じられてもそれをやめなかったのか、それをし続けたのか。人に従うより神に従うべきです。イエス様がキリストだ。イエス様が救い主だって、本当にこれが本物だ。ここにしか救いがない。という確信を彼らがうちにいただいていたからですよね。皆さん、あなたはどうですか？今日初めてこの聖書の言葉を聞く人にとってはわからない話かもしれない。でも私はイエス様を信じているという方、あなたはどうですか？そのような確信をあなたはうちにいただいていますか？もしあるならば、それを他の人に伝えずにはおられない。宣教しないといけない、こう伝道しないといけないってそうなんだけれども、言われてするとかっていうのを超えてるわけでしょう。この方の他に救いはないと本当に信じているならば、そのことを知らない人々に対して黙っておられますか？直接的にそう語るのは難しいかもしれない。相手に聞く耳がなければね。でも何とかして届けたい、何とかして伝えたいっていうところから、そういう何とかしたい、一人でも救いに導きたいって使徒パウロが言うように、何でもしたいってならないですか？イエス様というお方を知るときに、 私たちのうちにはこの世のいかなる問題や苦しみにも勝る喜びが聖霊を通して与えられます。私たちはそれを自分で作り出すことはできない。喜ぼう喜ぼうではなくって、これはイエス様から与えられるもの、イエス様ご自身を求めるものに、本当にイエス様あなたはそのようなお方なんですか、イエス様というお方を知ろうと求めるものに、主は御言葉と、知的なものだけではなく御言葉とご自身の霊、聖霊を通してご自身を明らかにしてくださる、私たちをご自分の喜びで満たしてくださる、イエス様の素晴らしいな、皆さん喜びありますか。今何か喜んだ時に伝えずにはおられないでしょう。ある人を知って、自分が憧れている人と知って、この方と一緒にいるって、その喜びっていうのは自慢したくなるでしょう。そのような喜び、イエス様とのそのような喜びが皆さんあなたにはありますか。いやいや、イエス様って言ってもあまり受けないよね、他の人の方がいいんじゃない、あの先生に会った、あのセレブに会った、聖書でもモーセはこんな人、ダビデはすごい人って、いやいや、イエス様と同等ではないですよ。彼らもみんなイエス様によって救いを必要としていたものであり、救われたものであり、主ご自身を求める者に、主は御言葉と聖霊を通してご自身を明らかにしてくださる、どんどん分かるようにしてくださる、私たちをご自身の喜びで満たしてくださる、その喜びが私たちをして、いろんな苦しみで戦いがありますよ。この世は本当に平和平和じゃないんですよ。それは霊の戦いなんだけれども、苦しみがある、もう嫌だやめたくなるっていうことがあるんだけれども、その中でもそれを乗り越えさせて、私たちをさらにイエス様を述べ伝えるものとしてくださる。イエス様のうちにはそのような素晴らしさ、そのような喜びが満ち溢れていますね。イエス様を求めていこうではありませんか。お祈りしましょう。